今日の聖書の箇所を読みます。マルコの福音書の16章の1節から8節までです。マルコの福音書16章1節から8節まで。教会備え付けの新改訳聖書ですと94ページになります。マルコの福音書16章の1節から8節まで読みます。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な白い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上のところです。今日のメッセージのタイトルに、イエスがどこかにおられると書きました。どこかにおられる、どこかにおられるんです。復活してどこかにおられる。じゃあどこにおられるのかっていうことなんです。今日の今読みました聖書のところですけれども、9節からのところ、皆さんの聖書をご覧になったら、それぞれの聖書もそうですが、新改訳聖書にも必ず9節の後に鍵括弧がついています。英語でもおそらくついていると思います。9節以降は鍵括弧がついています。なぜ鍵括弧がついているか、それはもともとマルコの福音書が書かれた時にはこれはなかったのであろうということなんです。9節以降はお弟子さんたちがマルコの福音書がだんだん編集が進んでいくときに足したんであろうということなんです。足した。なぜ足さないといけなかったか、それは8節の終わり方があまりにも唐突なんです。8節を読みます。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。もしこれで終わってたら、結局イエス・キリストの話は誰にも伝わらないんです。復活の話は怖くて誰にも伝えなかったと書いてあるんです。マタイとルカによる福音書それぞれはこのマルコの福音書をベースにして書いています。ですからこの後にそれぞれが足しているんです。この終わり方ではちょっとこれはねっていう感じで足しています。マルコの福音書自体も後でこの後、やがてマグダラのマリアが、みんなに伝えて、そしてイエス様と会ってとかいう記事が書かれていきます。ヨハネもそうです。それぞれがだんだん付け足していくんですけど、一番最初に書かれた福音書のマルコには、女たちは震え上がって何も言わなかったで終わっているんですね。これこんな終わり方でいいのかと思うんですが、実はその直前に天使が語っている言葉があるんです。その天使の言葉が読みますけれども、五節からのところですね。イエス様が十字架にかけられ、そして葬られて、真新しい墓に葬られて、石で蓋がされて、そして一日が安息日が過ぎました。足掛け3日目の3日目、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとがイエス・キリストの遺体に油を塗ろうとしてやってきました。 時間がありませんでしたから、最初に十字架から下ろした時はもう布でくるむしかできませんでした。何もできませんでしたので、その遺体の処置をしようと思ってやってまいります。そして墓に行ってみると、あの大きな石どうなってるだろうか、入り口のところに転がしてある石、女の力ではどうにもならないのにと思うと、そこはもう石がどけてあった。4節に書いています。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。御使いがこの約束を与えています。ガリラヤへ行きなさい。ガリラヤっていうのは、この女の人が住んでいた場所なんです。今まで生きていた場所、弟子たちが漁師をしたり酒税人をしたり大工をしていたりしたところなんですね。それこそがガリラヤというところでした。北部の町、田舎なんですけれども、そこでした。そこへ帰れと、この御使いは女たちに言ったんです。帰るように言いなさい、そこでイエスに会え。マルコの福音書はこのガリラヤの物語から始まります。福音書で言うと、福音書の最初にもう一度戻って読み直してごらんっていうふうなメッセージに読めます。一方で私たちとしては、私たちのガリラヤに帰ったら、そこで復活したイエス様がおられるっていうことなんです。イエス様に会える、どこが私のガリラヤかということですね。そんなことをいろいろ考えながら、今週メッセージの準備をしていたときに、ふと思い出したことがありました。それは、そういえば私の持っている本の中に、私の恩師、西南学院大学神学部の青野田塩教授の先生、ドイツのエドワルド・シュバイツァーという方なんですけれども、この方のメッセージ集が確か私持ってたなと思ったんです。メッセージ集を持ってた。あれ、なんかないかなと思って開いてみたんですね。それが立ち尽くす神って、私が今持っているこの本なんですけれども、そして何の気なしにパッと開いたんです。そしたらパッと開いたところが、実はこれ読んだことなかったんですけれども、そのメッセージのタイトルが、死者の復活、現実か幻想かって書いてました。現実か幻想か、現実か幻想か。神学者の方ですから、割とドライに信仰を見ておられますけれども、この人はじゃあ復活をどう考えているのか、それが書かれているところです。たまたま手を出して、それを思い出して、その本を取って読んで、開いたらそこに、読もうと思って開いたらそこが開く、こんな小さなところに私は神様の導きを感じるんです。そして今日のところを読みました。だからこんなことが書いてあるんですね。何人かの婦人たちが復活の日の朝発見したあの空の箱の物語について少し考えてみたいと思います。ある学者たちは、それは復活の信仰を強めるために後になって教会が作り上げた伝説だろう、そう言っています。しかし私は、この説は全くナンセンスだと思います。なぜならば、もし誰かがこのような物語を後になって作り上げたのだとするならば、その時彼らはそこに多くの男性の証人を持ってきたに違いないからであります。もちろん私は、婦人たちの方がしばしば我々男性よりもよくものを見ることができるということを知っております。少なくとも私の妻は、私が見るよりもはるかに多くのものをよく見ることができます。しかし当時においては、婦人たちには裁判所において証言をすることが許されていませんでした。婦人たちは空想的で、自分の見たことについて責任もなくおしゃべりをする悪癖があると当時のユダヤ人たちは考えていたからであります。 ですからイエスの復活を証明するためにその証人として婦人たちを持ち出してくるような伝説を作り上げるなどということは全く考えられないと思います。婦人のみが証人であるような物語は当時何の効果も効力も持ち得なかったのであります、と書いてありました。今日のこの会堂には女性の方が多いですけれども、当時のユダヤの世界においては女性の扱いはとても低かったです。今皆さんがそんなこと言われたらそんなバカなと思われるでしょうけども、その通りだったんですね。裁判の証言もすることができませんでした。ですから今見たら分かるんですけど、マルコの福音書の16章のこの最後のところは女性しか出てこないんです。男性はどこにいるのか、逃げてるんです。みんな自分の命が怖くて隠れてるんです。でも女性だけがこのイエスの遺体のところまで行くんですね。そして遺体の処置をしようとします。なんか本当に強さを感じますね。女性のなんか強さって私あるなと思うんです。ここ一番の強さというか粘り強さというか、どこから来ているのか私には分からないんですけど、あると思います。その辺男はここに誰にもいないですね。どういうことかなと、まあ、自分の胸に手を当てれば分かるような気もするんですけれども、この時女性が行って遺体の処置をしようとします。そしたら天使が出てきて、天使が弟子たちに伝えてやってくれ、元行ったガリラヤに戻ればあのイエスに会えるから、そう言ってほしいって言われたって言うんです。そしたら8節、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。怖くて仕方なかった。だからもういやーこんなこと誰も言えないわと思ってうちで震えていたっていうんです。でもその中の誰かが時間が来て時が来て伝えたんですね。やっぱりそしてイエスの弟子たちがガリラヤに帰ってイエスに会いました。いろんな会い方をします。それぞれが違うんです。いろんな会い方をします。私がニューヨークに来るときに神様にお約束したことがあるんです。お会いする人みんなの名前を書いて覚えて祈ります。もう1800ぐらいになったのでもう毎日なかなか大変な部分があるんですけれども、この祈って覚えるときにですね、皆さんお一人お一人の名前を覚えて祈ります。そしたら神様がその一人一人の方と一緒に神様を体験させてください。私はそう祈ってきたんですね。私が祈ったら神様がその一人一人に何か奇跡を起こしてくださいとは祈ってないんです。また起こるとも思ってないんです。私はこうやって名前を覚えて祈るときに皆さんのことどうしてるかなと思うんです。今日も久しぶりに顔見ましたけれども、アンドリュー君のこともですね、どうしてるかなと思ったら今日かなり大きくなってここにいたのでびっくりしちゃいましたけども、そうやってですねニコッとした顔とか見せてもらうと、おお神様おられるなと思うんです。そしてお一人お一人と話するとそのお一人お一人の持っておられる課題とかを聞きます。もちろん私祈ります。私が祈ったからどうこうじゃないんですけれども、神様がお一人お一人を愛しておられて復活したイエス様がおられるから皆さんの中に何かをされてるんですね。それをお話を聞くと分かります。仕事のこと、仲間のこと、いろんな人間的な関係の問題、その一つ一つを私はその方々から聞くことができます。なぜかその方々が皆さんがイエス様に会ってるからなんです。その置かれている場所でイエス様に会っておられるんです。ほんの小さな声が後ろで聞こえるんではないかと思います。この人は宝だよ、このこと大丈夫、信頼して大丈夫、こっちに進みなさい、ちょっとまずいかな、ここで方向転換した方がいいよ、きっとそんなことをイエス様はおっしゃってくださっているんだろうと思います。それがイエス様の復活です。そしてイエス・キリストの復活の一番大きな意味は、あなたが神様の宝物であること、失敗しても問題を起こしても大きな罪を犯しても大丈夫です。お前は宝だといつも言ってくれています。それをイエス様は命がけで伝えてくれました。 宗教指導者たちはそんなバカなことがあるか、あいつは罪人じゃないか、あんなやつを認めてやっていいわけがないじゃないか、お前の言うことを聞いてたら社会が成り立たんって言ってイエス・キリストを十字架につけました。イエス・キリストは死ぬ時に、父よ、彼ら分かっていません、許してくださいと祈られました。そしてイエス・キリストは復活させられ、神様の宣言がされました。イエスの言った通り、お前は宝だから宝物として生きよ、顔を上げて生き続けよ、私と共に。それが主の復活のメッセージです。皆さんお一人お一人と今日礼拝を守れたことを感謝します。皆さんお一人お一人が主の宝であることを心から感謝します。お祈りをします。全能の主なる神様、感謝します。あなたが命をくれました。あなたが私たちに命をくれました。自由もくれました。神様に従ってもいいし、離れていってもいいし、人間はみんな離れて自分の力で生きることを選びました。そして自分で社会を作り上げた結果がこの通りです。たくさんの人が飢え渇き、たくさんの人が毎日殺され、絶望に泣いています。神様ごめんなさい。イエス・キリストは私たち全てのためにごめんなさい、父をごめんなさい、彼らを許してくださいと祈ってくれました。だから私たちはあなたの前にまた子供として立つことができています。感謝します。主よ、このイースターに来られたお一人お一人が、ご自分が、またそばにおられる全ての方が宝物であることをもう一度確認して、精一杯命を愛して生きることができますように。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。